な時間になりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティは春と
峰と
三浦と
松です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今月は大学入試二次特集です。いよいよ迫ってきた国公立大学二次試験に向けて受験生の皆さんを応援するプログラムをお送りします。
そして番組後半は京都府立大学ってこんなところと題しまして府立大の特徴などを紹介していきたいと思います。受験生の皆さんにはこちらも必聴ですよね。それでは早速始めていきましょう。
はい、ではまず二次試験の話をしたいと思います。このメンバーの中で二次試験を受けたのは私と三浦さんだけですよね。
そうですね、
はい、
そうですね。僕と松くんは推薦で受かったので二次は受けてないんですよね。
そうなんですよ。もうだから推薦で受かったから、12月の中頃にはもう受験終わってたんで、うん、もう今頃去年の今頃はもう遊んでましたよ。
そうですね、遊んでましたね。
いいな私は前期は違う大学を受けていて、うん、後期に府立を受けたので、はい、あの3月の中旬ぐらいまで受験勉強が、ね、続いてましたね。はるちゃんはあの受験の時どんな感じでしたか？
私は高知県出身で、うん、京都があの親なしで私と妹だけで来たので、宿泊場所がすごく困って、うん、で調べたら受験宿泊っていうのを大学生協さんがメインでやってくださってたので、それでホテルを予約できて、そうするとその大学府立大学の先輩がサポートしてくださるんですよ。その会場までタクシー手配してくださったりとか、
すごい、
当日同じホテルに泊まってくださってて、で内線ですいませんって電話したりとかして、すっごく安心して、
それは心強いですね、
はい、すっごい助かりました。
確かにそれはいいですよね。なかなかだって不安ですもんね。
うん、そうなんですよ。二次試験の そのそれこそそのなんかちゃんと会場までの道筋とか事前に調べなくてよかったんで、すごく安心しました。二次試験対策自体は何されてたんですか？
私はとにかくひたすら過去問を解いていて、うんうん、はい、特にあの苦手科目を入念にやるようにはしてましたね。
ちなみに苦手って何ですか？
後期は全然関係なくって、はい、前期の話にはなるんですけど、はい、文系の大敵の数学が
ちょっとあるですね。
最後まで足引っ張られたので、はい、まあね、苦手科目に関しては本当にやりすぎっていうことはもう決してないと思うので、う
ん
う
ん、大事ですね、はい、やっぱり私もそうですね。二次試験の時はずっと過去問を解いて解きまくってました、
うんうん、やっぱりそうですよね、
はい。当日の対策は何したんですか？
私はとにかく手足を冷やさないように、うんうん、あのカイロをたくさん持っていくようにしてました、ね、
はい、
もう手がかじかんだら大変だし、足が冷えてもそれはそれで地味に集中力を奪われるので、うんうん、はい、
そうですね、
はい、
はい、
はるちゃんはどんな感じでしたか当日？
私は甘いものをすごくたくさん持っていって、うん、やっぱりエネルギーを使うので、うん、それが切れないように甘いものをたくさん食べてましたね。
脳の栄養分はね、
う
ん、糖分だけですからね、は
い、そうですそうです、
うん、そうですね、
そう、なんかみんなが勉強してる間にこそっと食べてっていう感じですね、うん、こんな感じだと思います。
はい、はい、今日の話が参考になるかは分かりませんが、受験生の皆さん体調に気をつけて頑張ってください。
頑張ってください。
さてここからは京都府立大学を紹介するこのコーナー、京都府立大学ってこんなところ。
はい、こちらのですね、こちらの袋にですね、うん、僕たちが実際その府立大学の中で見聞きしたエピソードが入っておりますので、はいはい、これを順に引いていって話していきたいと思います、はいはい、
実際に通ってる僕たちならではのリアルな声をお届けするつもりです。
そうなんです、はい、僕らもね、結構入ってもうそろそろ1年ですから、いろいろ府立大の表から裏まで知り尽くしましたから、
うんうん、いろいろな話が、ね、できますね。
はい、では最初はこれです、
はい
はい、 三大学講義の話、これはどなたのでしょう。
はい、私ですね、峰です、はい、京都府立大学には付近の工芸繊維大学や京都府立医科大学と連携した教養教育共同化授業という授業があるんです。
な
あ、うん、要は3つの大学に通っている学生が大学の垣根を越えて教養教育、専門教育ではなくて教養教育を一緒に学んでいこうねというもんなんですよね、うん、
はい。
で三大学にまたがる学問分野の広さを生かした授業が展開されていて、
うん、
例えば京都学と題して京都の地理、はい、歴史文化を学ぶ授業があったり、
うん、
あとはリベラルアーツゼミナールっていう少人数での議論とか発表によって学びを深めるっていう授業があったりします。
あるね、
うん、珍しいですね。
そうですね、うん、私が受けた中で一番印象深かったのは現代社会とジェンダーという授業で、
うん、
これはですね社会学の視点から捉えられることの多いジェンダーというものに対して、
はい、
法律、経済、歴史っていう社会の面からはもちろん、
はい、
絵画やアニメ、そして生物学とさまざまな視点から考えることができるという授業でした。
へ
え、いいですね、なかなかない切り口で、
うん、だからそういう、ね、社会学とかこの文系の切り口からのジェンダーみたいなの結構あるけど、うんうんうん、その生物学とかその理系の話も聞けるっていうのはなかなか珍しいね。
そうですね。でこの授業は、まあ、私が所属している公共政策学部の先生以外にも、うん、文学部の先生だったり府立医科大学の先生が入れ替わりでいろいろ教えてくれるリレー講義という形をとっているんです。でこのような、ね、幅広い学問分野で学べるっていうのも三大学授業ならではの強みじゃないかなと思います。
うん、リレー講義っていうのはあれですよね、こう高校生の皆さんはあまり馴染みがないかもしれないんですけど、だから一つの授業、一つのテーマに対して何人かの先生が持ち回りで授業というか、
ね、
はい、3,4 回授業して次の先生に変わるっていうようなタイプの授業なんですけど、はい、うん、まあ、結構ね大学はたまにありますよね、そういうリレー講義ありますよね、
うん、結構ありますね。そうですね、大学特有の授業ですね、
うん、そういうのをやってたと。
やってました。
なるほど。三浦さんはあれですか、三大学講義で印象深い授業とかは。
私は前期に取ってた美と芸術っていう授業がすごく楽しかったですね、うん、
いいタイトルやな、
はい、
なかなか
工芸繊維大学のデザイン建築を担当してらっしゃる先生が来てくださって、
はい、
近現代のアートの見方とか考え方について教えてくださいました、
う
ん、なんか基本的にテーマがその場所その時その人にしか見れないようなアートについて結構中心にしてお話ししてくださったんですけど、私が一番印象に残ってるのが谷にめちゃくちゃ長いカーテンをバーって
谷って
自然の
いわゆる谷、普通の谷ですよね。
下に川も流れてそうな、はい、そんな感じの谷に、命がけでカーテンを張る VTR とかを見て、
何が表したかったんやろうね。
全然わからない。未だに何か普通にテストを終えて単位を無事獲得した今でも、はい、何がしたいのかよ
く、そういうもんやからな、現代アートっていうのはね。まあ、
はい、
高校では学べないようなこともね学べる、本当に大学生っぽいようなね授業がいっぱいあるのが三大学講義ですよね、
はい、
なるほど、はい、いいお話が聞けたところで次に参りましょうか、うん、次はこちら、はい、じゃじゃん、真面目だが変、うん、これはどなたのエピソードでしょう。
私のやつです、
はいはい、三浦さん、
はいはい、
これは学生が真面目だけど変っていう、
うんうん、学生の、ね、
話ですね、真面目ですね、う
ん、結構普大の学生あんまりなんかすごい弾けた感じじゃなくて真面目なイメージ持ってらっしゃる方多いと思うんですけど、うん、そこは本当その通りで、まあねみんな私より先にレポートを、
あるあるですね、
うん、まあまあやばいやばいとは言いつつちゃんとやってるから、
本当にやばいの私だけだったりするので
変っていうのは何でしょう。
なかなか結構癖の強い人が多くて、はい、オタクっぽい趣味の人、まあ日中には特に
多
いだけかもしれないんですけど、うちの学科で一番パンチが効いてたのは、最初の自己紹介で、はい、推しは高倉天皇ですって
高倉天皇
言った子がいて、
なかなかないですね。
高倉天皇誰やねんって話ですから、
うん、そうですね、出身地の兵庫にゆかりのある天皇らしくて、うん、なんか調べていくうちにどんどん沼にハマったみたいです ね、
ね
ちょっとね恐れ多い感じもしますけど ね、 ね大丈夫なんかっていう、
ここ京都だから多分許されると思います、
うん、なるほど、そういう
個性的ですね、
う
ん、
ちょっと意外な一面もあるっていうことで、はい、お見知りおきを、はい、じゃあ次のエピソード参りましょう、はい、次はこちら、小さいところがいい、こちらは誰のでしょう、う
ん、はい、私ですね、あの普大についてもそうなんですけど、私の通っている学科が生命分子科学科っていう学科なんですけど、うん、35人ってすごく少なくて、
少ない、ね、
高校一クラス分なので距離も近いし、うん、ずっと同じ授業をみんなで動いて、うん、ずっと受けていくのですごく仲良くなりますね、うん、
それはね確かに振り伝えのいいところ、
はい、そうです、
まあ、あれですからね、あのキャンパスとか歩いててももう1年ぐらい経つと顔見知りばっかりですから ね、
そうですね、
みんな見たことあるって感じですね、
うん、うん、あれですか、あのミネ君もなんかそういうような話をこの間してましたけど、
うん、そうですね、スポーツ実習っていう授業が1年生は全員受けようねという、まあ、いわゆる体育のような授業があるんですけど、
あ、あるね、
これはそれぞれの学科ごとではなくて、
うん、
他の学科と一緒に同じ時間に同じスポーツに取り組むよっていうそういう授業だったんですけど、
うん、
そういうところでやっぱり学科を超えた知り合いがいっぱいできたりして、こうね、校内ですれ違った時におよぐらいは言う感じの仲にはなりますね、と、
確かに、
はい、
あれでね仲良くなるのが多いよね、
そうですね、
うん、この間見ましたよ、
うん、見られた
同じ授業がありまして、
そうですね、
見かけました、
うんうん、
確かにね、そんな感じですかね、
はい、そうですね、
あーでもまだまだ ね、 あのエピソードあるんですけど、す、ね、そろそろお時間なので、はい、また次の機会に、はい、というわけであれです、受験生の皆さん、不立大はね、はい、こういうところです、あの今の3つの話だけで分かったかどうかちょっと微妙なんですけども、はい、ちょっと雰囲気が伝わったかなと思います、
はい、
ではお知らせコーナー参りましょう、
はい、京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。京都府立植物園では2月8日から3月10日まで早春の草花展が開催されます。色鮮やかな春の草花200品種1万株が咲き揃います。今年は先取りの春をテーマに、各コーナーに SNS 映えする撮影スポットが設けられるそうです、はい、一足早い春に囲まれる植物園を楽しんでくださいね、
はい、次は学生部会カゴラの活動について紹介します。学生部会カゴラが主催するカゴラカフェでは、地域の方々をコミュニティカフェに招いて交流を深めたりしています。次回のカゴラカフェは2月16日の土曜日です。場所は京都府立大学大学会館の1階で10時からオープンしています。参加費無料、事前申し込みも不要です。皆さんぜひ気軽にお越しください。
はい、
はい、
ということで、ですね、最後にカプラジ私たちの SNS を紹介させていただきたいと思います。ツイッターのユーザー名はkpukpu_radio カプカプラジオです。収録の情報などを流しているのでぜひフォローお願いします。
フォローお願いします。
それではまた来月この時間にお会いしましょう。さようなら、
はい、さようなら。